11月3日木曜日文化の日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。今日は朝からね、ちょっとあてこう気温が暖かいなみたいな感じで、有楽町日本測量の温度計15度、昨日も暖かかったんですが、はい、今日はさらに暖かくなるということでございます。
そうなんです。東京都心予想最高気温24度ということでして、
24度、
そうなんです。
南寄りのあと1度でもう夏日じゃねえかっていうね
そうなんですよね。南寄りの風が吹いてですね、平年よりも5度くらいこれ上回る気温になるんですけれど、うん、動くと汗ばむくらいの陽気になりそうなんですよね。
なるほどね、うん、いやもう絶好のというね、
行楽日和、
行楽日和ですよ、はい、うちの子供小学校2年生なんですけど、漢字の書き取りを昨日やってて、で書けなかったのの一つが行楽っていう字で、そう読めなかったんだっけな、なんかそうそうそう、で行楽っていうのの意味を知らなくって、お前行楽っていうのはな、明日なんか特にそういう風に言われるんだけど、要するにお出かけにいい日だよねってことだよみたいな話をして、うんうん、いやー今日なんか本当にまさにだよね。
まさにですね。
でしかもね、これ飛び石になってて、明日有給なんか取った日にはですよ4連休だからね。
そうですよね。
いいよね今日はですね、24度まで上がって日差しもたっぷり、そして風もあんまりないぞという感じで、まさに行楽日和というね、羨ましいね。今日は学園祭の特異日でもあるそうでございましてね、ざーっとスタッフが調べてくれましたが、二松学舎大学総演祭、国士舘大学風門祭、日大の医学部の推進祭と、いずれも昨日今日で開催しているということで、まあね、いろんな著名人が来てライブをやったりとかですね、はい、羨ましいね。
羨ましいですよね。なんか懐かしいですよね。
懐かしいね、学園祭。
学園祭。
なんかやってた？あ、でもなんかいろいろやってたんだよね。
私、2つのサークルに入っていて、日本女子大学で放送研究会に入っていて、うん、あと早稲田大学の音楽系のサークルにも入っていたので、
うん、インカレってやつ
か。インカレということですよね。その大学違うけれど参加できるっていうサークルに入っていたので、このシーズンはですね、その、まあ、音楽系のサークルだとずっと練習して披露するので、その学校内で演奏を、
うん、そうだよね。なんかキーボードを、
あ、エレクトーンを、
エレクトーンだよね、はい、やってたのの、なんかどっかで映像を見せてもらったことがあったんですよね。
そうなんですよ、早稲田
締めのところで。
そうそう、早稲田大学のその学園祭のエンディングセレモニーで演奏させてもらったことがありまして、学生時代、もう2週間前に本番の、もう急なことなんだけれど、ダンスサークルとコラボレーションしてエンディングセレモニーやることになったから弾いてくれないっていう話が来て、2週間前ですよ。で、楽曲これって CD 渡されて、えーってなりながら、もうその日からもう楽譜起こしていって、
楽譜がないの、
ないんですよ。
起こすから
起こして、音作ってリズム打ち込んで練習してっていうのをやって、まあ、ダンスサークルとコラボレーションして、まあ、早稲田大学エンディングセレモニーにちょっと出演させてもらったんですが、
すごいね。
そうなんですよ。ただちょっとこれドキドキしたのが、演奏終わった後に出演者一同がこう一列に並んで、
早稲
田大学の校歌を歌うということで、
都の西北を、
はい、聞いてはいたんですよ、歌うよって、
はいはいはい、
あ、じゃあこれ歌えなきゃいけないと思って隙間の時間でずっと聞いてたんですよ、
う
ん、なんですけど、
都の西北早稲田の森にって、
そうそうそうそう、出演者順に並んだら私まさかの真ん中になっちゃって早稲田大学の人間じゃないのにと思ってすいません、
私別の大学みたいな、
はぁとかって思いながら歌うじゃないですか、はいはいはいはい、1番までは覚えられたんですよ。2番以降が、あ、なんだっけなんだっけって思いながら、
そりゃそうだよね。
でもカメラで抜かれるんですよいやーと思いながら、
口パクってわけにもいかないぞみたいな、いやもう、まあ、でも口パクでもいいから口動かしとかなきゃなみたいな、ね、
なんとかもう、そうなんですよ、なんかついていかなきゃみたいなことがあって、そのなんかエンディングセレモニーに出演させてもらった嬉しさと、その効果ちょっと最後の方怪しかった部分のちょっと申し訳なさっていうのが覚えてますね。
なるほど。 いやでもなんかいろんなことやってたんだね。
伊田さんどうでした？
学園祭というとですね、うん、あの当時はもうゆるゆるだったんで、とりあえずオールナイトで学園祭ができたわけですよ。
オールナイト？
そうだから一日中ずっと学校にいることができたんで、あの適当な教室をですね、なんかイベントやりますとか言って借りて、でそこをですね、はい、もう飲み部屋にして、
飲み部屋
で、いざあのいろんなこうテントとか出せるから、
はい、
なんかあの資材とかもこう近所のね、あの酒屋さんとかがこういろいろね、あの鉄板とかいろんなものをこう格安で提供しますよみたいな感じで、あの貸し出してくれるの、
はいはい、
でその中にさ、貸し出しリストの中にビールサーバーがあってね、樽生が飲めるぞっつって、でそのあの飲むための教室にビールサーバーを置いて、
は
い、借りてきて、でこの樽をね、
はい、
30リッターとかさ40リッターとかあるじゃない、
はいはい、
あれを持ってきてたね。でこれでビール飲み放題だぜなんつって、
あれ
みんなでずっと飲んでた
って、ね、宴会じゃないですかそれ、学園祭じゃなくてい
やだからね、あの居酒屋バイトはしたことがないんだけど、あのビールサーバーの使い方だけは覚えて、だから本格的なんだよ、ちゃんとあのさガス持ってきて、ガスボンベも持ってきて、
えじゃあ泡とか
プシューつって、ー最初はさ泡しか出ないってところから始まって、で氷持ってこいなんつっていや懐かしいね。さ あここが気になるです。新聞各紙スタジオに入ってまいりました。防衛に関するところか、あるいは原発かという今日の一面の構成です。祝日文化の日であります。まずその原発に関してなんですけれども、朝日毎日が原子力規制庁の、まあ、運転期間のルールについての話を出してきております。朝日新聞、原発運転60年超も可能案、規制庁提示30年以降10年ごと審査。毎日新聞、30年超原発10年ごと認可、60年超運転可能に規制委新制度案と。というふうになっております。まあ、基本今は原則40年という40年ルールというものがあると、で最長で60年まで延ばせるということでありますが、これをまあ30年経ったものに関しては10年ごとにですね認可をしていくという形に変えると、まあ、そういった案が出ているよというところでありますが、まあ、これ特にね、朝日毎日、どちらかというと、まあ、原子力発電に関しては、まあ、懐疑的な論調でもあるというところもありまして、これを開いてですね、まあ、2面など特集記事になっておりますけれども、そこには、あの福島の教訓、福島事故の教訓切ろと2面に朝日新聞出ておりますけれども、まあ福島第一原発の事故があって、それからこの規制というものが、まあ、規制庁も含めてですね、今の体系だったものができてきたということがありますんで、まあ、それをないがしろにするのかというような形で書いてあります。いや、まあ、古いものがね、いろいろリスクがあるんだということであれば、新しいのを作るとかっていうのは選択肢にもならないのかなとも思ったりもいたしますけれども、まあ、まだね、これは決まったものではないというところであります。それから安全保障に関して、昨日は朝とそれから夕方に北朝鮮が弾道ミサイルを撃ったというものがありました。読売新聞一面、北ミサイル20発以上1日で最多、北方境界線越えもと、韓国対抗空対地3発という見出しが出ております。まあ、これに関しては後ほどですね、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、今日は麗澤大学特別教授で元航空自衛隊空将の織田邦夫さんとも電話をつないで、深めていこうと思っております。そして産経は、防衛強化5年で48兆円、防衛省積算現行計画の 1.7 倍と、弾薬確保や補給力の向上というところが、出てきております。まさにこの、継戦能力、戦いを続けられるかどうかというところが非常に重要になってくると、まあ、これね、実は弾薬が全然足らないんだであるとか、あるいは今南西諸島が、正面になってきていると、まあ、もちろんこれは中国を睨んでというところなんですが、ここに対して、まあ、弾薬を作ったけどなかなか弾薬を入れられない、地元の反対もあるというようなこともあって、まあ、未だに、北海道方面から、まあ、運んでいかなきゃならないというその、輸送の面だとかも含めてですね、 どこまでできるんだというところが言われております。まあ、この弾薬の確保、それから運ぶ兵站と補給力というものも大事になってくると。そして日経は極超音速ミサイルで抑止と、迎撃困難な反撃手段にという、防衛省が2030年を目標に配備をしようとしているというような、ちょっと中期的なものについても書いてきております。でさらにはですね、朝日がこれ一面の肩の部分なんですが、潜水艦発射型も開発検討、防衛省敵基地攻撃も手段にということで、本当ね、ここのところそれこそあのトマホークをどうするとか、いや継ぎ早に何か出てきているというところ。まあ、さらに先日も報道がありましたけれども、まあ何かあった時のですね、その手当のための血液製剤も、これあの今は民間にお願いをしている部分を自衛隊、防衛省自衛隊が自分たちで作れるという形、まあこれはあの自衛隊の中央病院などで作るというようなことも含めて検討というようなニュースが出たりとかですね、非常に危機感が強いニュースがどんどん出てきているというところで、まあ、国家安全保障戦略等々3文書の見直しで今年の末、いよいよあと2ヶ月足らずでというところになってますけれども、現場の危機感の強さというのがね、ここへ来てひしひしと感じている。特に、まあ、習近平政権の3期目に入ってからというのが、その蓋然性が高まってきてるんじゃないかと、まあ、危機感を表すニュースが様々出てきております。ここが気になるでした。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
オープニング学園祭の話があったんですが、明治は
あ、もう明治はまあ先週末が学園祭で、はい、まあ、まだまだあの入場の制限あるんですけれども、徐々に今普通の学生生活というか、そういったお祭りも可能になってきてはいるんですけれども、
はい、
これが学生の活動の難しいところで、大学生って学校に4年間しかいないんです。
そうですよね。
あ、まあ、中には 5,6 年いる人もいますけどそれはさておき、はい、そうするとですね、丸2年、ほぼ活動していないとなると、
はい、
そこまでの伝統とか、伝統とまで言うとあれですね、なんとなく習慣だから動いていることというのが一回途切れちゃうんですよね。
ああ、そっか、そうですよね。この時期に集まって飲もうぜみたいなのとかね。
そうだからですね、まあ、それこそ我々、実は、はい、いろいろ世代ばらけてますけれども、うん、大学で、やってきたことって、はい、まあ、なんか似たり寄ったりなわけですよ。単純に言うとですね1970年代後半に大学に入った人から、
は
い、まあ、2015年ぐらいに大学入った人までっていうのは、はい、まあ、割と似たような、まあ、サークルに入って飲み会やってみたいな、はい、
得体の知らない OB の先輩とかが来たりなんかしてね、
学園祭なんかだとのがですね2022年23年以降、
はい、
そのサークルのあり方とか学生と大学との関わりっていうのが変わってしまうかもしれない。これあのちなみに70年代からといったのは、
はい、
そこより前だと今度は学生運動の時代になるんですよね。
あ、なるほどなるほど。
そうすると彼らが経験してきた大学と、
はい、
まあ私もそうだし、うんうんうん、飯田さんも、はい、新尿さんも、うん、っていうとまあ20ぐらい差があるんですけれども、
うんうんうん、
結構似たような大学生活だったのが、
はい、
今のこれからの18は結構違うかもしれない。
そっか、だからひょっとしたらもう学生は学校行って勉強するもんなんだよと、
うん、
サークルとかそういうものっていうのはあんまりないよねっていうことになるの。
あとね、意外とこれはちょっと身の回りの話なんですけれども、
はい、
明治大学は帯同連というのがありまして、う
んうんうん、帯同連、
東大だとスポアイって呼んだりするんですけど、体育会じゃないけど、
あ、
割と真面目に練習するグループ、は
いはい、ガチでスポーツやるサークルみたいな、
そうなんです、そうなんです、とかの人気が高まっていて、はい、でそういうところは組織力があるし、
なるほど。
あと単純に高校の部活の連続性で捉えられるので、
なるほど、
まあ、イメージがしやすいっていう学生も多いんだと思うんですよね。
うーん、いや変わってきてますね。もうちょっと緩いのがいいじゃないんだ
と、あ、 単純に言うとね、ゆるい大学は2年間全く新人を募集できてないので、かなりの部分がなくなると思う。
あ、ゆるいサークルはもう、
で実際ね、大学って4年生になってサークル活動やってる人ってあんま多くないじゃないですか。
確かに、まあ、そうですね。
3年までですよね。
そうすると2年人がいないとなると。
うんうん、ああ、そっか。もう組織がなくなっちゃう瀬戸際なんだ今。
だから今年頑張って4年生が1年生を勧誘できなかったサークルは多分まあ小さくなって縮んで、
もう自然消滅なんですね。
そうですね。
なるほど、変わるな、さあ、経済については後ほど、すいません、
そうですね、大学の話ばっかりして
ごめんなさい、失礼しました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんの登場です。子どもを取り巻く環境や子育て、そして不登校をテーマに伺います。週末もぜひチェックしてください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地2日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて505ドル44セント安い32,147ドル76セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 366.05 ポイント下がって10,524.80でした。一方、円相場1ドル147円80銭付近で取引されております。まさにこれから取り上げるアメリカ FRB、連邦準備理事会の政策決定を受けてというところであります、ではこちらのニュースです。アメリカ FRB が 0.75% の利上げを発表。アメリカの中央銀行にあたります FRB 連邦準備制度理事会は現地、2日、まあ、日本時間は今日未明となりますが、主要政策金利を 0.75% 引き上げることを決めました。通常の3倍の上げ幅となって、これが4会合連続で上がってきているというところです。さあ、 3.75 から 4% という誘導目標になってきました。まあ、株下がってますが、これどう見たらいいですか。
はい、アメリカの状況を考えるとですね、はい、まあ、7% 8% を超えるインフレ率、が、問題になってるわけなんですけれども、インフレってどういう時に起きるかっていうと、
はい、
需要と供給を比べた時に、
はい、
需要の方が大きい時にインフレになるんですね。で、需要の方が供給より大きくなる理由は2つ、需要が大きすぎるか、はい、多すぎるか、供給が少なすぎるか、
はい、
で、アメリカの状況を見ておりますと、昨年の夏ぐらいから物価上昇率高まってきていると。これはどちらかというと供給側問題なんですね。で、本来であればこの供給側の問題に対しては、
はい、
金融政策ってそんなに有効じゃないんですよ。やっぱりどっちかっていうと金融政策は需要を上げるとか、はい、需要を抑えるって方の政策なんですね。
あ、確かに金利の上げ下げってそうですよね。
そう、投資を増やす減らす、あと住宅建設を増やす減らす、
はい、住宅ローンを借りやすくするかどうかとか、
そう、ちょっとアメリカの場合は物価上昇率の高さに政権の方の腰が引けてるので、
はい、
なんて言いますか、供給不足なのに、
はい、
その供給不足に合わせて需要を引き下げると、それによってなんとかバランスさせようという方向になってる。これね、私はあんまりいい傾向だとは思ってないんですね。やっぱり需要の不足を供 供給をカットして、はい、まあ、揃えようとしたり、その逆もしかりで、原因じゃない方を叩こうとしてもですね、まず実効性が薄いと。あとは必ずどこかに無理が来る。で、実際アメリカですと、はい、変動ものの住宅ローン金利が急騰しています。例えば、まあ、いわゆる変動金利ですと、はい、住宅ローンの金利が 7% ぐらいになってると。
おお、今 7% ですか。
まあ、これ融資条件によるんですけれども、はい、これ、住宅ローン金利 7% って、まあ、2000万円のローンを引っ張ったとして、
はい、
年140万、まあ、これ当初ですけれども、金利が乗っかってくるって、結構ですよ。
そうっすよね、うん、で今だって日本足元住宅ローン組もうとしたら、まあ変動だと 1% 台、
うん、
いいところだと 1% 切るかどうか
切ってますよね、
うん、
で、一方、まあ、ちなみに日本もですね、はい、主要項を各項を住宅ローン金利引き上げつつあるんですけれども、うんうん、じゃあここまで住宅ローン金利 7% ですと新規の借り入れは本当少なくなるでしょう、
ね、
そしてもう一つ、うん、まあ、変動で組んでた人が、はい、ローンを払い切らなくなっちゃうんですよね。
そうですよね。想定金利より相当高くなっちゃいますもんね。
で、そうすると住宅の投げ売りが始まる。
ああ。
そうすると、コロナショックから始まったのに、いわゆる一般的な不動産バブルの崩壊のような現象が、不動産バブル起きてないのに生じるんじゃないか。で、こういったところがアメリカ経済に対しては大きな強い懸念になっていると。
これね、ある意味、こう、需要が旺盛でみんなが物買いたい、物買いたいって時に、供給が、側が制約があると。これって好景気の典型的な現象ですよね。
そうなんです。
それこそね、日本の高度経済成長の時って、うん、まさにそれが起こって、それをなんとかこう工場の側がいろんな工夫をして自動化したりとか、うん、省力化したりとかして、ガンガン物作ってって、日本がガーンと成長したみたいな、そうならないんですか？
去年の夏は、少なからぬエコノミストがそれを期待してました。つまりはですね、まあ、コロナショック、そろそろ終わりつつあると。
はい、
で、そういった中で、リベンジ消費って言ったりしますけれども、
はい、
これまで我慢してきた消費が爆発したと、
うん、
問題は需要側だって思っていたんですが、どうも、まあ、最近ですと供給側のショックが大きいんじゃないか。一つはですね、はい、やっぱりアメリカは雇用調整助成金方式じゃなくて失業保険方式にしたので、
はい、
仕事を辞めたっていう人が多いんですね。で、その人のらのうちの比較的年齢層高い方が労働市場に戻ってこないと。
ああ、給付金もらった方がよっぽど。
うん、そしてもう一つはこれを機に引退してしまう。
あ、なるほど。
っていう。
これ
が一つ。そしてもう一つは、世界的にサプライチェーンの組み替えが起きてます。まあ、端的に言えば、中国なしの生産体制に向かおうとしている。
はい。
さあもう、一時的と言いますか、数年または10年近く、それは生産効率落ちますよ。これまで30年かけて中国を活用する形で組んできた、まあ、サプライチェーンなわけですから、それを変えるわけでしょ。最初のうちはもうそれは生産効率悪いに決まってる。そういったところも相まって、どうも供給側問題だと。なので、ちょっとね、オーバーキルって言いますけれども、
はい、
ちょっとアメリカの金融政策はオーバーキルの懸念が私はまだあるなと思ってますね。
しかしそのサプライチェーンの見直しってもう今何よりも優先する課題っていうふうに、うん、まあアメリカも含めて本当は日本もそうだと思いますが、これだから多いそれとは改善しないかもしれないですよね。
そう、一方でただ国際サプライチェーンの組み替えは日本にとっては大きなビジネスのチャンスになるかもしれないと、はい、こういったところもポイントになってくると思いますね。
まあ、そのあたり、日本じゃあどうするというところ7時をまたいで、取り上げていきたいと思います。ニュース7時またぎお送りしております。日本放送 OK 工事アップです。
11月3日木曜日文化の日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。新業一華です。
今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずここで電車に関する情報が入ってきました。乗客転落の影響で一部列車に遅れが出ていました。 JR 中央総武各駅停車と JR 総武線の快速電車は現在おおむね平常通り運転をしております。黄色い電車、中央総武各駅停車と総武快速線、平常通りに戻ったということであります。電車に関する情報でした。さあ、ニュース7時またぎです。前半戦は、FRB の政策決定のところからアメリカの経済についての分析、サプライチェーンの見直しというキーワードが出てきました。で、その7時またぎの直前最後のところで日本にとってはチャンスだというお話もありましたけれども、さあ、日本の経済対策含めて飯田さん、どうご覧になりますか？
そうですね、原価、円安なわけです。
はい。
そしてもう一つは、西側諸国のサプライチェーン戦略において、アジアエリアで頼りになる製造業拠点、日本なんですよね。で、正直やっぱり台湾はもう今生産能力としては日本に匹敵する規模、技術水準、技術水準上かもしれないね、
は
い、台湾
の半導体なんかはね、
特に。でなんですが、東洋といいますかアジアにおける安全保障の危機って台湾海峡問題ですから。
そうですよね。
ちょっと前線に近すぎるんですよね。で、同じく韓国もですね、やはり北朝鮮と地続きであると、言ったところからやっぱどうしても日本なんですが、それの大きなハードルになっている、足かせになっているのが現在電力の問題です。
はい。
で、ようやく原発の再稼働は始まったわけですが、この米中対立に基づく、世界の東西問題というのが10年20年では私片付かないと思ってるんですね。一世代だと思います。多分30年ぐらい。
はい。
そうすると再稼働だけではなくて、どうやってリプレイス、場合によっては新設していくのか、原子力発電所、っていうビジョン、日本にはかなり不安が残るんですね。その中で、どうやって、製造業の国内回帰を進めていくのか、これはね、これからもかなり問題になり続けるでしょうし、その長期的な工程を見越して、経済対策とか、様々な予算立てっていうのもやっていかないといけないと思いますね。
いや、円安のね、話出ましたけど、それこそ、かつてというか、10年、15年ぐらい前の円高の局面の時に、もう日本で作ったってコスト高くなっちゃうからって言って、みんな海外に逃げた。
そう。
だからそれが今、円安だったら、これ戻ってくるチャンスじゃないっていうところですよね。
そうですね。さらにプラス、その円高の時、海外に出ていく、基本的に中国に移してたわけですが、これは今年の5月以降加速しましたが、アメリカの外交筋がですね、基本的にやはり日本企業に対して中国での展開を、自由主義経済ですからやめろとは言えないんですけれども、あまり心よく思ってないよっていうメッセージをどんどん次々と発していますので、どうやってこの日本側が体制を整えるのかというのが急務だと思いますね。
総合経済対策も出てきましたけど、これね、予算付けこれからというところですが、どうですか？
もちろんもう中では決まってるわけなんですけれども、もう一応予算フレームの中身というのは11月の8日に発表されるようです。
そうですね。
で、ただ今回の場合ですね、ちょっとトリッキーなシステムになっていまして、
トリッキー、
物価を下げながら物価を上げたいんですね。どういうことか、原油価格、エネルギー価格を抑えることで資金に余裕ができた企業や消費者が国内の製品サービス品を買うように誘導したいと。で、これかなりね、ナローパスなんですけれども、確かに合理的ではある。だから論理的ではあると。
はい。
ちょっとこれを実現するための予算付けがどうなってるのかっていうのが8日に注目されるところだと思います。
今言われてるのはね、そのエネルギーに対しての補助を出すであるとか、うんっていうのは大きく出てますけれどもね、月4万5000ぐらい、うん、モデル世帯で補助が出るんだと。これで浮いた可処分所得を国内製品に向けてほしい。
そうなんです。ちゃんと向いてくれるかどうかですね。
ニュース7時またぎ、FRB のね、政策決定会合の話から国内経済までお話しいただきました。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮、日本海と黄海に20発以上のミサイル、放射撃100発を発射。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮は昨日の朝から午後にかけ複数の場所から、日本海と黄海イエローシーに向けて、短距離弾道ミサイルや地対空ミサイルなど23発以上を発射しました。このうち弾道ミサイル1発は韓国が海上の軍事境界線と位置づける NLL 北方限界線を越え、韓国の領海に近い、日本海の黄海上公の海の上に落下したとのことです。北朝鮮の1日のミサイル発射数としては過去最多となりました。韓国国内では空襲警報も出たということであります。うん、まあ、昨日はねこのニュースが本当飛び交うという感じでしたね。
そうですね。一方でやはり北朝鮮としては、はい、こういう問題って仮に自分が北朝鮮の当局だったらどう行動するか、というふうに考えないとなかなか理解不能だと思うんですけれども、
はい、
正直米国やその他の西側諸国が本気になってしまったら一瞬で消し飛んでしまう国なわけです、うんうん、
はい、
だからこそこういった示威行動によってうちに手出したら、結構な人数道連れにできるぞというのを常に示していないと、おそらくその、まあ、国家と言っていいのか、キム王朝と言っていいのかわからないですけれども、その体制が持たないっていうふうに判断してるんだと思いますね。
さあ、そのあたりも増えまして、この時間はですね、麗澤大学特別教授で、元航空自衛隊空将、織田邦男さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。織田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。はい、さあ、まずはこの昨日のミサイル発射についてどういったものであったと分析されてますか？
はい、まずこれはですね、どこが誰が撃ったかと言いますと、戦術核使用部隊が撃ったと言ってるんですね。
戦術核使用部隊、
はい、どういうことかと言いますと、実験じゃないんですよ。もうミサイルは実際に配備されて、
はい、
で撃ったということですので、その重みは我々見なきゃいけないですね。もう実験の段階じゃないということなんですね。それともう一つはですね、はい、いわゆる北朝鮮版イスカンデルと言われる KN23、はい、これはですね、まあ、ロシア製のイスカンデルを模して作ったと言われているんですが、まあ、変則軌道をしたりして揚撃が非常に難しいんですよね。これを撃ってるという、情報が、まあ、韓国の国防省から出てますが、あと北朝鮮の ATACMS、まあ、今ウクライナで活躍しておりますが、アメリカの ATACMS、
はい、
北朝鮮版 ATACMS という、これ KN24 というんですが、はい、これも撃ったんではないかと言われてますが、まあ、いわゆる最新のですね、短距離弾道ミサイルを撃ってるというところが特徴だと思いますね。
この狙いというのは、その短距離であるとかっていうのは韓国狙いなんですか、それとも日本もっていうところなんでしょうか？
これはもちろん日本も含んでますが、狙いというか目的はやっぱり第一に米韓合同演習ビジラントストームに対してですね、
はい、
何らかの対応しなきゃ、先ほどもありましたように独裁国家ですからね、やはりそれに対する対応というのは絶対やらなきゃいけないというのと、もう一つはですね、アメリカ、これはアメリカに向いてるんですね、
はい、
その政治的意図がですね、アメリカに対して核 保有国として認めさせると。で、認めさせると、経済制裁がなくなるわけですよね。で、これはもう、なんかあったときに、その、核戦力というのを、要は誇示してですね、核保有国として認めさせる。これが9月の8日に最高人民会議でありましてね。
はい。
これはもう、金正恩が絶対に核放棄しないということを言ってるわけですよね。で、要は核、保有国として、世界に認知させるということで、同時にこの時にですね、核政策に対する法令を制定してるんですけどね、
はい、
まあそういうことで、やはり何かあった時にもう通常戦力は見るものありませんので、アメリカのビジラン、米韓合同演習のビジラントエースなんかありますとね、はい、ビジラントストームなんかに対応するにはですね、やはり一番もう得意なミサイル攻撃というのがいいということですね。で、これはね、もう今年29回目、約60発撮ってるんですけどね、
はい、
これは世界中でですね、ミサイルを60発も撃ってるというのは、
はい、
ロシアのウクライナの、ロシアを除いてはですね、
うんうんうん、
世界一ですので、はい、だからこれは我々、軽く考えたらいけないと思うんですね。かなり技量も、撃てば技量は上がってきますし、不具合は改良されますので、
はい
はい、だんだんその、なんていうか、洗練されてきたということが言えるんじゃないかというふうに思いますね。
スタジオには明治大学教授飯田泰之さんもいらっしゃいます。
明治大学の飯田です。
あ、どうも
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回特徴的だなと素人の私が感じるのは、短距離ミサイル、そして地対空ミサイル、はい、そして午後には放射撃と、うんうん、かなり近接した範囲を攻撃するタイプの軍事力を誇示していると。
そうですね。
これまでの何かいわゆる核実験の目指しているものとはちょっとその距離感の違いというのがあると思うんですが、そこに何らかの意図はあるんでしょうか。
はい、冒頭申し上げましたようにね、もう実戦配備している部隊の射撃であってですね、
うん、
実験ではないということですね、
うん、
で一番の目的はビジラントストームに対する牽制なんですが、
はい、
これを即座に実施できるぞというのを見せているということだと思いますね。で、地対空ミサイルというのは実際にはそんなあんまり影響ないと思うんですが、今回のビジラントストームが対空、空からの攻撃の演習なんですよね。これに対する我々近づいてきたら地対空ミサイルを持ってるぞということで、地対空ミサイルを、まあ、私から言わすと空打ちしているということなんですよね。はい、あとは地上兵力、つまり2010年に4秒と砲撃しましたですが、
はいはい、
砲撃能力も持っているよということで、攻撃して牽制しているということだというふうに思いますね。
これね、日本としてこうどうするかというところの、まあ、備えの部分なんですが、今日の、ね、新聞などでも、まあ、ここのところずっと報じられてますけれども、なんか朝日は潜水艦発射型のミサイルをもう開発検討みたいなのが出てきたりとか、これ織田さん、全体としてこう、まあ、どうミサイル攻撃に対してであるとか対処したらいいとお考えですか。
はい、ですね、はい、まあ、イスカンデルにしろ、最近出てきた極超音速とか、
はい、
変速軌道、これはですね、揚撃できないんですよ。つまり、ミサイル防衛システムというのは簡単に言いますとね、
はい、
まあ、マッハを超えるものですから、この間の、火星10月4日の火星12号も、
はい、
最終速度はマッハ17なんですね。だから、これどういうふうな、原理かというと、はい、その弾道軌道に入りますとね、弾道軌道にブースターが燃え尽きて弾道軌道に入りますと、
はい、
未来位置が分かるんですよ、計算して。
放物線の先が分かる。
未来位置に対して、速いですから、未来位置に対して撃つんですね。これがですね、変速軌道になりますと。
そこに
未来位置は分かんないんですよ。で、極超音速なんて言ってますけど、これは なんで極超音速かというのは、マッハ5ぐらいなんですね。ただ大気圏の中を飛ぶから極超音速って言ってるんですけど、
はい、
ブースターが燃えてる限りはですね、未来地が分かんないんですよ。そうしますとね、日本が今整備してる、アメリカも整備してる、弾道ミサイル防衛システムというのは、これは対応できないんですよ。じゃあ、その、対応できないで、はい、万歳するのかよっていうのは、これはやっぱり、手立て打たなきゃいけないんですね。そこで出てくるのが、じゃあ、発射前に、その地上で潰そうと、
はい。
これはアメリカの定義ではですね、弾道ミサイル防衛なんですね。日本はまだ議論してますけどね。
はい、
これ、弾道ミサイル防衛というのは、抑止には拒否的抑止と懲罰的抑止というのがありましてね、
はい、
拒否的抑止なんですよ。つまり独立国としてね、持たなきゃいけない話なんですね、
はい、
となると発射前にそれを攻撃する、
はい、
その反撃力というふうに言われてますが、
はい、
それを持ってないと抑止が効かないということなんですね。だからそれはですね、
はい、
我々独立国ですから、相手が何か持ったらそれを全て対応できる能力、量は別として質的な能力を持っておかなきゃいけないんですね。
なるほど、
だからそれは反撃力が必要だと。あと核に対してはどうするんだって言ったら、これはですね、まあ議論のあるところで、核には核ですから、それは我々持ってませんから、アメリカの核の傘で、懲罰的抑止はお願いしますよと、こういう話なんですね。
どうもありがとうございました。
今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。ツイッター認証済みバッジ有料化。アメリカツイッターの最高経営責任者 CEO に就任した実業家イーロン・マスク氏は1日アカウントが本物であることを示す青色の認証済みバッジを有料化すると発表しました。ツイッターのサブスクリプションサービスブルーに含めて月額8ドル、日本円にして1180円程度にする考えを検討しております。このサブスクに入ると編集のプレミアム機能、あるいは一部出版社の記事を広告出して読めることができるなどの特典があると。あの例のチェックマークが、ね、図式化されているようなやつですよね。
そうですね、まあ、ツイッター、まあ、使われている方使われてない方あると思うんですけれども、
はい、
まあ、140字ほどで短い意見を、うん、まあ、ネット上で公開することができる、
はい、
で、ただネット上なので、例えば、まあ名前がなんとか飯田康之って書いてあっても、
はい、
それが飯田康之なのかどうか、
うん、
これを、うん、まあ、確認する術がないんですよね、
はい、
で、まあ、有名な話ですけれども、タレントのケンドー小林さんは、
うんうんうん、
一時期偽アカウントを、でも偽アカウントがあまりにも真面目にちゃんと行動するので、
はい、
みんな本当にケンコバさんだと思い込んでいた。なんか多分大ファンなんでしょうね、きっと。
大ファンだからもう言動も似てくるみたいな。
言動そのままだからみんな気づかないまま進むっていう謎の状況が起きたことがあったり。で、認証はこれはですね、はい、事務所であったり、事務担当者というのがいて、一定以上の有名人だったら今までは OK だったんですが、これをちゃんと有料化しましょうよってなるんですが、はい、正直、
うん、
これ有料化してまで入る、まあ、メリットがよく分かんないんですよね。またこれが月200円とか300円だったら、まあまあ、うん、お付き合いかなみたいな、
はい、
まあ、むしろいつも使ってるツイッターへの寄付みたいなイメージですけれども、まあ、1000円超えてくるとね、
うんうん
うん、何のメリットもないのに、なんかこれからちょっとメリット考えていくんでしょうね。
ああ。
多分表示でとか検索で上に来るとかなんじゃないんですか。
ああ、なるほど、なるほど。まあね、これ今までもね、ずっとまあ認証済みで使ってた人たちが、まあ通り個人だったらまだしも、
うん、
これね、例えば某新聞社とかだとものすごい数のアカウントの、
うん、はいはい、
これ取らなきゃなんないと。金むちゃかかるなみたいなことになったりしますかね。
まあそうですね。あとはですね、このイーロン・マスク氏が社長と言いますか、まあオーナーになったことで、
はい、
かなりツイッターも変わっていくんじゃないか。
あ、
うん、これまでもツイッターどちらかというとですね、
はい、
保守派の言動に異常に厳しく、
うんうんうんうん、
リベラル派の言動に甘い っていう評判だったんですよね。
凍結の基準とかがなんか分かんないって、そうじゃないかって言われてましたね。
で、その保守系のアカウント凍結とかにすごく批判的だったんで、うん、マスク氏保守派だと思われてる方いるかもしれませんが、うん、それは間違いです、
うんうんうん、
マスク氏は、はい、リバタリアンと言いますか、とにかく右も左もなくて、はい、全て自由であるべきだっていう考えなんですね、うんうん、だからこそ今回もね、マスク氏が就任したら、
はい、
トランプ元大統領、前大統領のアカウントが復活するんじゃないかってみんな言ってたんですけれども、
言われてますね、
これは中間選挙の後にすると。
ああ、なるほど。
つまりマスク氏はそのここで共和党の味方をする気はないわけですよ。今トランプ大統領のツイッター復活したら、おそらく共和党にとっての追い風になると。
うん、
でそれをやる気はなくて、別に共和党の味方をするんじゃないんだよと、自身はとにかく、だってね、ツイッターってもう重要な、はい、意見の発表手段なわけじゃないですか。
うん、
でそれを、ツイッター社っていう個人といいますか、私企業が法律に基づかず、感覚的になんとなくこいつはダメ、みたいな感じで、うん、凍結したり発言を封殺したりしてきた、
うん、
これプラットフォームとしてよろしくないという、はい、マスク氏のこれからの行動というのに注目集まっていくと思いますね。
うん、だからやっぱそのね、凍結にしろ何にしろ基準と、あとプロセスみたいなものがもうちょっと明確化されるようになるかもしれないですよね、
うん、もしくはもう基本的に手を入れないと、うん、明らかな放送禁止、いや放送禁止じゃないですよね明らかに表に出しちゃいけない発言をしてない限り、自由という方向が本来マスク氏自身は理想だと思ってるんじゃないかと思います。
なるほど。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。